美しさの舞台裏。岩見沢市の花であるバラ。岩見沢公園バラ園では、様々な種類のバラを楽しむことができます。平成25年7月にリニューアルしてから3年が経ちました。4年目を迎えるにあたり、誇り高き北国のバラ園、岩見沢公園バラ園の舞台裏に迫ります。問い合わせ先、市公園緑地環境課。バラ園の支え。バラ園といえば、バラをはじめとした花や木、そして、室内公園色彩館やレストラン、売店といった施設を思い浮かべる方もいるかもしれません。でも、忘れてはならないのは、人の力です。バラ園はスタッフをはじめ、多くの方々に支えられています。リニューアルから3年が経ち、品種、株数が増え、株も大きくなってきました。このバラ園の成長には、欠かすことのできない方々がいます。バラ園作業ボランティア、トムテ。市の花であるバラにもっと親しんでいただきたい。そんなバラ園にしたいという思いで、バラのことを学びながら、バラ園で作業していただいているボランティアの方々です。約40人の方がボランティアとして活躍しています。今回は、バラ園を支えている方々に話を聞いてきました。トムテの皆さんに聞きました。木下京子さん、トムテのメンバー、フラワーマスターで緑化相談員も務める。トムテに参加したきっかけは、声をかけていただいて、フラワーマスター数名と一緒に入っています。フラワーマスターとは、お花のことに詳しい人たちが指導的な立場で街を緑に、お花でいっぱいにしていこうというお手伝いをすることで北海道知事から認定を受けています。トムテという名はついたばかりで、今年はトムテ元年ですね。ボランティア作業は誰でもできる？バラは木なので、どこでもバサッと切ると花の姿が悪くなってしまうなど、いろんな決まり事があるんです。だから、バラの講座で勉強してから作業するという形です。メンバーズカードがあると聞きましたが、トムテカードといって、どうせなら仲間作りをしながら、楽しみながらと思いまして。スタンプって嬉しいですよね。大人も励みがあると頑張れるし楽しい。来た回数が目に見えるというのもありますね。葉っぱ、バラ、実のスタンプといった具合に、時期によりスタンプを変えるんです。トムテの新聞があって、木下さんが作っていると聞きましたが、ローズ通信も今年からで仲間作り、仲間同士の連絡など、お手紙みたいにと思って作りました。人と人が触れ合って同じ植物を育てて楽しいね、といった感じを出したいと思っています。仕事じゃないので楽しくやっています。参加者はバラ好きでバラのことを覚えたいという方が多いと思いますけど、私は仲間作りですね。そして無理なくやるということが大事だと思います。ボランティア作業をしていてよかったと思うことは、バラ園が自分の家の庭のような感覚になってきたこと、普段から来ていないとわからないことも、少しずつわかるようになり、この組み合わせが綺麗だな、とか、あそこのバラは元気がない、など、いろいろと思うようになりました。間違いなく、バラ栽培の知恵と技術は身につきますね。自宅でのバラ栽培で気をつけることは、綺麗さよりこの土地に合っているかどうかということです。耐寒性があって育ちやすくて強いということですね。それをバラ園で学ぶことは、ここはまさしくそういう感じで、ハーディネスゾーンという耐寒性の指標が樹名板に記載されていますし、無農薬を貫いて、この土地に合っているのを植えています。合わない地域で我慢して育っている植物よりも、その植物に合った地域で伸び伸びと育っているのが一番綺麗だと思います。どんなバラ園になってほしいですか？気軽に散歩ができて、咲いていたらすごい、咲いていなくてもちょっと楽しい、と思えると良いですね。今ちょっと時間があるから行ってみようかな。くらいになったら岩見沢市としては成功なのかなと思います。自分の一押しを見つけられるぐらい来てくれたらいいですけどね。 高橋勝恵さん、トムテのメンバー、フラワーマスターで緑化相談員も務める。どんな活動をしているのですか？毎週金曜日の朝8時半からお昼くらいまで、あと第4土曜日の午前中にバラの講座があって、勉強した後、午後1時から3時くらいまで作業をしています。園内の案内板に今日の作業内容が掲示してあり、都合のつく時に作業ができるようになっています。ボランティアなので完全無償ですね。今年から岩見沢駅前広場で一部ですがバラのお世話もしています。バラの魅力って何ですか？バラの魅力はすごく深いです。綺麗な顔立ち、花色、姿とかありますが、自分が生まれてない年代のバラが今も脈々と受け継がれていることに魅力を感じます。時代に思いを寄せて楽しみたいですね。あと、バラの花を通じていろんな交流ができることが一番嬉しいことですね。ボランティアの皆さんはお花やバラに興味のある方が多いのですか？そうですね。市の花はバラなので、バラ栽培のクオリティが高く、バラを植えている家庭が多いんですが、バラって難しいから入ってしまい、なかなか学ぶ機会もないんです。バラ園で実践すると、自分の家の作業にも役立つので、バラ園も私たちに教えてくれるという感じですね。ボランティアの皆さんの雰囲気はどうですか？とても良い方向に向かっていると思います。ここはコミュニケーションが取れて、満足感、達成感があるから参加されている方も多いと思います。一人だと、ちょっとした手伝いですけど、みんなでやると、それがすごい効果になるし、身近に感じるようになり、自分たちのバラ園って感じるようになるんです。結束力が強くなってきていますね。ここのバラ園の特徴は何ですか？全国にバラ園はありますが、北海道でしか見ることができない。北海道だからこのバラが素敵なのだということを分かってもらえるようなバラ園にしていくという大きなコンセプト。それが一番の魅力だと思います。これは絶対に見てほしいという品種はありますか？岩見沢のバラ、スカーレット岩見沢は絶対に見てほしいです。オールドローズの小道には、ここのバラ園にしかない種類があります。ウェルカムガーデンの園路には、バラらしくないバラが結構あって、そういうバラも見てほしいですね。バラの鑑賞以外に楽しめることは？イングリッシュガーデンには、いろんな品種の草花があって、バラと草花が共演しています。レストランの前にはボーダーガーデンがありますし、オールドローズの小道には、バラと樹木が一体化しているものがあるんです。あと、休憩所の前のお花屋さんでは、いろんなバラを取り扱っていますね。レストランではピッツァ、ナポリから取り寄せた巻き窯で焼いているので、とっても美味しいです。あと、レストハウス売店のバラソフトも人気です。おすすめですね。おすすめの写真撮影スポットはありますか？足の形をしたおすすめ撮影スポットがあります。そこに立って撮影すると、綺麗な写真が撮れますよ。緑化相談員に聞きました。緑化相談員でフラワーマスターでもある長安正信さん。緑化相談員になったきっかけは？前任の方が高齢ということで、後任はフラワーマスターにお願いしようとなり、北海道フラワーマスター空知連絡協議会の岩見沢部会に話があって、5人で交代しながらやろうということになりました。個人が依頼を受けたというのではなくて、岩見沢部会が受けたということになります。どんな相談が多いですか？千差万別ですね。緑化相談員は、園芸と家庭菜園に精通している方、野草、草花に精通している方、木に詳しい方、バラに精通している方など、得意分野があります。以前は一人でしたが、今は5人でやっていて、それぞれ得意分野があるので、横の連携をとって対応しています。ここの緑化相談員は、学術的というのではなく、岩見沢ではどう育つかということを実体験から得てきたという方です。色彩感は冬も楽しめますが、 一年を通しての見どころを教えてください。やっぱり四季折々ですね。そして、二ヶ月から三ヶ月くらい先に咲き出すというところ。一足早く花が見られるということですね。緑に囲まれており、目に優しくて空気がきれいというところですね。いろいろな催しも行われていますが、色彩館の特徴は何ですか？年齢を問わず、いつでも楽しむことのできる館。開放していて、部屋の中まで自由に使えるところ。本当に楽しめる憩いの場だと思います。どんな施設になってほしいですか？もっと多くの方に、とにかく楽しんでもらいたい。そのために、緑化相談員である私たち、フラワーマスターも協力を惜しまないでやっていきたいと思います。緑化相談員、色彩館内にある緑の相談コーナーで、園芸はもちろん、樹木や家庭菜園などの育成相談を受けています。緑の相談コーナー、月曜金曜日を除く毎日、午前9時から午後4時。開花カレンダーを紹介します。バラ園のバラ、6月下旬から10月中旬、水仙、4月下旬から5月いっぱい、宿根草、6月中旬から10月いっぱい、色彩館のつるバラ、4月下旬から5月いっぱい、花水木、3月中旬から4月上旬、大山木、5月下旬から6月中旬、金木犀、9月下旬から10月中旬、サザンカ、11月から12月いっぱい、ツバキ、12月から1月いっぱい、ミモザ、1月中旬から2月中旬。今回は3人の方にお話を伺いましたが、バラ園は多くの方々の努力と思いで育ち、綺麗に咲き誇ってくれているのだと思います。どうしてもバラや施設ばかりに目を向けてしまいがちですが、それを支える多くの方々がいるということを忘れてはなりません。バラなどの植物、色彩館などの施設、携わる人たちが三位一体となって、岩見沢公園バラ園を盛り上げてくれているのです。バラの花言葉は？と聞かれて、愛、美、と思い浮かべる方が多いかもしれませんが、色、葉茎などの部分、種類、状態、本数などにも花言葉があるらしいですよ。そういった視点で鑑賞するのも面白いかもしれませんね。バラ園のバラは現在見頃を迎えています。たくさんの花とバラ園スタッフが迎えてくれます。岩見沢の魅力の一つである岩見沢公園バラ園を訪れてみてはいかがでしょうか。岩見沢ローズフェスタ2016。様々なイベントが盛りだくさんです。詳しくはお問い合わせいただくか、岩見沢公園ホームページをご覧ください。日程、7月10日日曜まで。時間、午前9時から午後6時。問い合わせ先、岩見沢公園バラ園。電話256111。期間中の土曜日曜日、中央バス緑ヶ丘鉄北循環線は、バラ園前まで一部延伸します。岩見沢ターミナル発岩見沢公園着の発着時刻は次の通りです。9時8分発9時29分着、9時50分発10時11分着、11時58分発12時19分着、13時58分発14時19分着、岩見沢公園発岩見沢ターミナル着は次の通りです。13時18分発13時42分着15時28分発15時52分着岩見沢公園までは満時線もご利用いただけます。岩見沢公園バラ園。岩見沢公園の一角に広がり、約630品種8800株のバラとハマナスを楽しむことができる4ヘクタールのバラ園。雪に閉ざされる時期でも、花や緑を楽しむことのできる室内公園、色彩館。バラ園と色彩館を裏方で支え、園内装飾や販売する花苗の生産、 挿し木によるバラの自根苗生産などを行っている花と緑の供給センター花木園、3つの施設を合わせて岩見沢公園バラ園です。開園期間4月下旬から11月上旬無休、開園時間午前9時から午後5時、最盛期は午後6時まで、入園料無料、駐車場300台無料。色彩館、所在地、岩見沢市四分町794番地、電話256111、開館期間年中無休、開館時間午前9時から午後5時、利用料金、高校生以上100円、小・中学生50円、未就学児無料。広報編集の舞台裏。今回、トムテの方々にインタビューしたのは、インターンシップ・就業体験学習の学生です。職業意識向上と行政への理解を深める機会の提供を目的としています。なかなか体験することのできないインタビュー。就業体験で学んだことをこれからの生活に生かしてほしいですね。